解体者の夜ヘルツ平木深澤の夢三平三平です。
セイバーは俺の夢土中です。
サーチ帰りヤシナゴミ三浦あずささんは俺の夢松崎勝利です。
はい、ということで今週もやってまいりました二元再退社の夜ですけれども、
はい、
二次元再退社の夜、ヘルツまもなく500回ということで、その500回記念に向けての特設メールフォームが、出来上がっております。まあいろいろ500回を祝うお祝いメッセージとかやってほしい企画とか、まあいろいろあれこれ送っていただければと思いますんで、よろしくお願いします。
お願いします。
待ってます。
はい。そしてですね、投げ銭が届いておりまして、ちょっと500回を祝う感じなんですが、ちょっとこのタイミングで、読みますね。
はい。
なでこスマイルさん。
お、
はい。20歳放送500回おめでとうございますと。
あ、じゃあ、まあ、
まもなくですけどね、はい。はい。で、ほぼ毎週欠かさず聞いてきましたと。
お、
もちろんこれからも聞き続けます。二次祭は最高に面白いなぜこスマイルということで、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございますね。なんか500回の時とかいっぱい届きそうなんで、ちょっとここで目立つタイミングでせっかく早めに送ってくれたんで読ませていただきました。
ありがとうございます。
ありがとう、なぜこスマイルさん。
はい。そして8月のオールナイト生配信、こちら日程が決まっております。
あ、はい
はい。発表ですね。8月10日日曜の24時から8月11日月曜祝日の朝5時にかけて配信。
お、
はい、こちらが決定しました。
日曜の深夜ってことですね。
そうですね。まあ次の日が祝日なんで、でコミケの時期というか週はずらしました。
なるほど。
はい。まあそんな感じで、こちらもですね、いろいろちょっとまたメールフォーム作ったりして募集するかと思いますんで、
はい
はい、ちょっとメールフォームが乱立しちゃいますけれども、皆さんぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
はい、ではですね、早速、もう夏アニメですね、
今期、
はい
はい、今期夏アニメ、はい、早速感想を、言っていきましょう。まずは今週はドイチューさんから。
はい、香る花は凛と咲く。
うん。
まあ、クローバーワークスが今期3作やるっていうので。
はいはいはい。
そんなやってんだっけ、は
い、そうです。青豚とキセコイ。
はい。そっかそっか。まあ、2期というか、はい、そういうのも含めてね。はいはい。
で、今回これがやるっていうので。
その、うん、3つ、そのアニメがもう連続なんですよね。
そうなんです
ね。MX で。
うん。まあまあ、その二つ好きだし、
うん、
嫌いなわけがないなと思って、
うん、
この、香る花は凛と咲く。
はい。
同じテイストかどうかわからんですよ。
わからんよ。わからんよ。
ただまあね、信頼と実績のクローバーワークスさんですから。
そうそうそう。見た結果、俺大好きですよ、これ。
うん、もうそんな気してたよ。
かわいい。
ね。
もう。
まあ嫌いになる要素ねえわな。
なかったですね。まあ不良学校に、まあなんか
結構不良っていうかちょっと
バカ学校みたいな、
ね、そうね、うん、
はい。でまあ隣にお嬢様学校があるっていう、
うん、
その早稲田の隣にバカ田大学があるみたいな感じですね。
はいはいはい、
はい、
バカ田大学ほどバカじゃないけどな。バカボンのパパが卒業してる。
で、まあ、もう、向こうのお嬢様学校としては、もうこっちのバカ校の生徒のことが、
うん、
もう、めちゃめちゃ嫌いな感じを出してくるんですけど、うん、ハンカチ落ちましたよって言って渡してあげたら、うん、今この瞬間それをもう使いたくなくなったんで捨ててくださいっていうぐらいの
。あれはもう差別だよ。
ひどかった、あれ。まあぐらい、まあ、馬が合わないっていう学校なんですけれども、うん、まあ、そんな学校に通う、凛太郎くんっていう、うん、まあ、見た目金髪ですごいガタイも良くて目つきも悪い。
あ、ピアスも入れてたね。
入れてて。
うん。
で、まあまあ、それは、そうやろっていうのなんですけど、まあ、誤解をされてるっていう。
うん。
悪いやつにも目つけられて怖がられてるっていう、
うんうん、
じゃあピアスやめればええのにとかもちょっと思いますけどね。
でもピアスはかっこいいから、
まあね、まあおしゃれ
つけちゃいたくなるんだよ。
でも実はケーキ屋の、実家がケーキ屋で、なんかお手伝いしたりとかもする、うん、割と真面目ないい子の。
はいはい。
はい。そこになんかちっちゃい女の子が一人で食べに来てて。
うん。
で、まあちょっと接客したら、また怖がって逃げられたっていう。
うん。
まあだから結構自分、ネガティブな子なんですね、
うん、
リンダ
っていう
のは。すごく、自分にもう周りがずっとそういう風な評価を受けてきたから。
うん。
自分なんてどうしようもないみたいな感じで思ってるんですけど、でも、その、カオルコちゃんっていう女の子は、また別の日も来てくれて、
うん、
ちょっと二人で、ケーキを食べるみたいな。で、まあ、なんか、一人で来た時もそうなんですけど、めちゃめちゃ美味しそうに食べるんですね、ケーキを。
うん。
それがもうたまらなくて。
はいはい。
もうやっぱ、美味しそうにものを食べる女の子、僕はやっぱマイクール出ないとダメだなって思います、ね、
マイクール、マイクール 2,3 作品あってほしいくらい。
あってもいい。で、まあそんなこうと、まあちょっと仲良くなったりとかして。で、まあ向こうはもう、りんたろーくんは優しい人ですっていう。だ初めて誤解をされずに、正当な評価を受けたみたいな感じで、ちょっと気になってる。で、ある日学校に行って、まあ主人公席から窓をパッて見たら、そのお嬢様学校のカーテンがパッて開いて、
うん、
その和栗さんが出てきて、うん、あれってなるっていうので1話が終わるんですけど。
はいはい。
うん、素敵ってなる。もう。
まあわかりますね、あれは。
うん、ちょっとたまんないですね。
なんか最初はだから、和栗さんが、その隣の女子校だってのも知らなかったし、り
ん
たろーく
んは。ちょっと、なんか、なんやったらもう中学生ぐらいかな、みたいな感じで思った。ね、うん、それが、
出会いっていう。いい一話でしたね。
いい一話でしたね、うん、本当に。
あ、どうします？こっから、第2話で、
うん、
めちゃめちゃ罵り合ってたらどうします？
宿女の、宿女の、あっち系の、あっち系の女子校罵倒合戦
もう、あなたと目も合わせたくはありませんわ、みたいな。
何があったんだよ。
やだなぁ。
でも、男女ともに可愛いね、あれは。ういうい
し
い感じもあるし。
うん。
うん。
りんたろくんもいいですしね。
バグリさんが結構大食いなんだよね。
そうなんですよね。
だから、最初、また怖がらせちゃったかと思ったら、単純に、うん、あまり他にお客さんがいないから、ちょっと、多めに注文して、食べてたのを、ちょっと気になってた男性に見られたから、慌てたっていうのが、まあ、あったんですよね。
そうです
、うん。
でも、ちゃんとね、なんか、芯のある子で、かおるこさん。
うん。
なんか、不良に絡まれても、ちゃんと言い返すみたいな。
うん
あそこ良かったよね。その、ね、不良が、まあ、ちょっと、凛太郎くんに恨みがあるような感じで、
うん、
で、悪い噂をどうやら、そいつらも流してるっぽいと。
はいはい。
うん。
で、な
ん
か。そいつらも聞いた話だし。
そうそうそう。和栗さんにそれを言ったら、結構真っ向から否定するというか。
そうですね。なんか、そんなに踊らされてるあなたたちが、ね、の方が怖いです。なんか、
うん、
もう不愉快です、みたいな。
うん。
ビシッと言うと。めっちゃかっこよかったし。
ただ、あの不良たちのおかげで、結果的に壁ドンになりましたからね。
そうですね。
うん。
血まみれの。ありましたけど。
血まみれの
、はい、
壁ドン。いや、あれはでも、わかるわかる。
ちょっと、1話つかまれましたね。
うん。
はい。
また、もしかするとさ、はい、校舎で、その、まあ、その、カーテン開けて目が合うじゃん。
はい。
席とか、対面なのかな？
ああ。
なんか、授業中とか、ちょっと今後、なんかね、はいはい、カーテン、こっそり開けて、
ね
うん、手なんか振って、ご覧なさい、和栗さんが。
ちょっと、やめてくださいよ。
でも、どうしよう、なんか昔から、幼馴染の家、ね、窓近いみたいな、あった
よね。はいはいはいはい、
ね。学校でそれあるってなんか、新しい発想で、すげえいいなと思って、
うん、
そんな近いんだもあるし、本当に。
うん、まあ、だから、そんな隣り合わせてね、学校が並ぶってことは、まあ、ファンタジーの世界ですから、まずないわけ
で、うん。まあまあ。
うん。
だから、あれはでも設定として、しかも、ちょっと いがみ合ってるというか、言っちゃえばベルリンの壁がもう立ってるようなもんでしょ。
はいはいはい、はい。
うん。あれはなんか、いいなぁ。
ねえ、ちょっと今後も楽しみですね。
だって今後もね、キャラ増えそうだしね、取り巻くキャラ。
まあそうでしょうね。うん、
だからちょっといろいろ、もしかしたらサブキャラ同士もとか考えると、
ああ、いいですね。
ちょっと胸熱ですけどね。
うん。
あの、ハンカチのさ、
あ、ハンカチ
捨ててって言ったことさ、
はい、
あの拾った子がさ、もし後々仲良くなったら、もうおじさんたまりませんですよ。
ああ。
出会いは最悪だったけど、みたいな。
めっちゃいいっすね。
あれば。
うん。
はい。なるほど。
でも何人かは過去にお付き合いしてたんじゃないのと思いますけどね。あんなに近かった。
ああ。
うん、確かにな。
うん。
逆にちょっとそういった OB、実は結婚まで行った OB が。
はいはいはいはいはい。
それがちょっとまたね、どっかで。
ああ、はいはい。ケーキ食いに来て、そういうの二人が。
そう、和栗さんと、りんたろうくんとちょっと話したときに、うん、俺たちも実は昔はさ、みたいな。
みたいなのね、あってもいいじゃないですか。
何この第1話ならではの無責任な俺たちの予想。
ね、
はい。
はい、でも本当、おすすめですね、これは。
はい。了解しました。はい、でも本当、いいアニメなんでね、ぜひぜひ。うん、はい。じゃあ、次、松崎さん行ってみましょうか。
はい。ルリの宝石。
うん。
お、
知らなかったんですけど。
はい。
ストーリーとしては、
うん、
女子高生×鉱石鉱物、
うん。
うん。
まあ、宝石とか、そういうアクセサリーみたいなのが好きな、
うん、
ルリちゃん。っていう女の子がいて、
うん、
まあでもやっぱり高いと、
うん、
そしたら、自分の母親に水晶だったらおじいちゃんが山菜採りに行くときに結構見つけてきてたわよみたいな感じのことを言われて、
うん、
そんな宝石みたいなのって近くにあるんだみたいな感じになって、じゃあ実際に取りに行こうと、
うん、
その山の中に行って。
うん。
そしたらそこで、大学院生の、
な
ぎさんという人に出会って。
はい。
はい。
で、そのなぎさんという人が、まあそういう、鉱物学みたいなのを、まあ専攻してるような、
うん。
うん。
その、大学院生で、で、まあ、弟子入りじゃないんですけど、その人に連れられて、まあ、いろんなところにその、鉱物みたいなのを、まあ、今後取りに行くみたいな話になるっていうストーリーで、
うん、
まあもちろんその宝石のことなんて僕はもう知識全くないし、
うん、
だからまあ全く知らない、自分のものかけるその女子高生がいろいろ学んでいくっていうので、こっちもまあちょっとそれを知った気になれるもあるし、
うん、
新しい発見もあるし、みたいなのがあるんですけど、
うん、
あるんですけど、
うん、わかるよ、はい。あるんだよ。
それはそれとして、
うん、
それはそれとして、
うん、
はい。
みんな体つきがエロすぎる。
いや、松崎さん、僕もね、
はい、
僕も、本当にちょっとごめんなさい。はい、鉱石の話が全く入ってこない。見方としては非常に良くないと思うんですけれども。
はい。はい、
これも期待作の時からちょっと言ってもいましたよね。
でもね、ちょっと、キービジュアルというか、あれが肉感的だみたいなのは言ってましたけど、はい、あそこまでとは。
ルリちゃんのお母さん、もうめちゃくちゃ、
うん。
もう、まじでパツパツのシャツ着てみたいな。
うん。
みんな、なんかね、胸がはち切れそうなの。
そうね。ルリちゃんはまあ、そうでもない感じなんだけど、まあ、なぎさんもそうだし、あと、
うんうん、
まだちょっと、1話にチラッと顔見せくらいで、まあ、同級生なのかな、ルリちゃんの、葵ちゃんっていう、
はいはいはい。
ショートカットの子が出てきたんだけど、その子も、チラッと出てきただけなのにすごくて、ボタンの 止まっ、なんつうの、うんうんうん、止めてる。
わかります、わかります。
描写というか、作画というか。
はい。
あんなこだわりさ。
の、そう、ボタンとボタンの間が、その、胸大きいから、ちょっと、うんはいはい、要はちょっと、開いてるというか、うん。
はいはいはい。ちょっと隙間できちゃってる感じ。
あの感じとか。
はぁ。
あれ、ちょっとグッてやったら、北斗の拳見たけど。あれはちょっとね、
その描き方細かいとか、あとね、うん、結構その動きもすごいし、
うん、動きすごい、
だからその別に戦闘シーンとかあるわけじゃないのにこんなに滑らかに動くみたいな、
うん、
動画としてのすごさとか、
うん、
あとそのまあもちろんその宝石の綺麗さとかの描き、うん、
はいはいはい、
山の中に入っていくから、そこの自然の描き方とか、
うん。
なんか、とにかく、いろんな、描写、その絵を描くところへのこだわりみたいなのが、ずっとすごくて。
なるほど、ね。
なんか、その、鉱石が山から川に落ちて、その川の水の流れで、下流に転がってって、その際にいろいろ削られて、みたいな描写があるんだけど、
はいはい
はいはい、そこがもうとにかく、こんな力入れるんだってくらい、なんか、滑らかだった印象ありますね、なんか。そう。
だから、ただ石が川に投げられて、川の流れに沿って石がこう削られて、どんどん下流に行くっていうだけを説明する動画が、めちゃめちゃ。
映像でやってるんだ、それ。
うん。
本当その理科の授業とかで流しても、うん、ただあのアニメを理科の授業で流すとすごく性癖が歪められる。
そこがね、ちょっと難しいとこですね。ちょっと教材にするには若干ちょっと
。俺らよりの要素が多すぎるっていう。
二つ育ててしまうね。鉱石の好きな、ちょっと歪んだ性癖の。
なんか性格も割とクールなそのナギさんみたいな大人でちゃんとし、
うん、
と、あと本当無邪気なルリちゃんの対比、
ね、ちょっとまだわがままっぽさも残るような女の子が出会ってみたいな、うんうん、
そう、あの山の
ホットページで殺菌と、はい、殺菌をこう洗うようなやつ持ちながら、うん、こんなに脇見せなくていいですもんね。ルリちゃん。
あ、確かにね、確かに。取れたーみたいな感じの、
そうそう。
ね、とこね。うん。宝石を見ろ。掲げてるものを見ろ。
で、さらにその、まだ出てきてない、その、メガネかけた、
うん、
あの、エプロンの、
はい。
子も、もう期待するしかないじゃないですか。
この子はね。は
ちょっとこの子注目してますね。
うん。
ああ、好きそう。
うん。声も宮本ゆめさんだし。
ああ。なんか、どういう感じの子なんだろう。まあ、多分、なんか、なぎさんと、
うん、
まあ、仲のいい。
うん。
だから、なぎさんが大学院生だから、で、この子が、そのメガネの子は、大学4年生つってるから、ちょっと後輩に当たるのかな、大学院生と4年生だと。
うん。
うん。
で、その、要は、なぎさんが、なんか、いろんなその鉱石を取るための、なんか削るようなやつとか、
うん、
それこそ、その、砂金取るやつだけど、その、宝石を川に流れてきたやつをこう取るために、ちょっと、シャカシャカやるようなやつとか、
はいはいはい。
それを持ち歩いて
る。持ち歩いてるんですけど、
うん。
それを、要は、カバンみたいに、こう、うん、肩にかけてるんですよ。
うん。
はい、だから、そしたら普通は、その、いわゆる、パイスラッシュみたいな。
はいはい。
はいはいはい。
あの、シートベルト。車乗るときの、
うん。う
ん。あんな感じで、うん、普通はちょっと、シートベルトをすることで真ん中に、その線が来て、
うん、
両胸が、そう、強調されるみたいな。
はい。
うん。
感じになると思うんですけど。
うん。
うん。
なぎさん、胸がパチパチすぎて、まあ、その、うんうん、カバンのラインが谷間に入ってってないんですよ。
おお、
胸筋が強いのかな。
だからもうそれ以上にもうパツパツ具合がすごすぎて。
うん。
うんうん。
それ、世の中の男、 誤解するよみたいな。
ここまでパクリではない。うん。
で、しかもそっから出るのが、その、結構そういう、なんか、石を削る、結構大きめのハンマーみたいなので、
はいはい。
そのギャップとか、道具にこだわってる、ちょっと、キャンプの道具にこだわってる子みたいな感じもあるし、
はいはいはい。
なんかね、見るところがすごく多くて、
ね。
またジーパン入ってるから、ね、胸だけに目が行きがちですけど、
そう。
太ももがね。
全部パッツンパッツンなんですよ、この人。
うん。ね、めっちゃええな。
実った巨峰だよ、これは。ぶどうにしか見えないよ、俺はもう。
これ、だからちょっと大きめの服を着るという発想はこの世界には多分ないんだ。
ないね。フィットした。もうワンサイズを大きくてもいいような気がしますよね。うん。
この公式サイトのキャラクターのとこで、
うん、
まあ、全身像があって、3カットぐらい、
はいはいはいはい、
アップのやつがあって、
はい。
なぎさん以外、絶対裸の写真が入ってるんです
けど。ドイチュさん、気づかれましたか？明らかになんか服、上着てねえだろうみたいなカットあるよね。やっぱ全員確かめました。で、なぎさんだけそれがないのも気づきました。
ないんです
よ。なんでなぎさんだけないんだろう。なんだろう、肩に入れ墨とか入ってるのかな。
すげえんだな。
でも、結構さ、1話のストーリーで言うとさ、
はい、
冒頭でその、なんか、まあ、デパートかなんか店みたいなとこで、その、水晶を見て、お母さんに地団駄踏みながらおねだりするじゃん。前、お小遣い前借りの。
はいはい、はい。
で、ダメって言われて。で、ラストもそれに、と同じようなシーンになるんだけど、でも今度のお小遣いの前借りは、ハンマーを買いたいっていう、なんか前借り、ちょっと綺麗なんですよ。1話のなんか。うん。そことかもね、良かったですよ。
そこの地団駄踏む描写も、こんなに地団駄踏むとこちゃんと書くみたいな。
久々に地団駄って感じの地団駄見ましたね。
すごかったんだよな。衝撃がすごかった、このアニメ見たとき。
わかる。
で、ちゃんとお母さんもちゃんとキャラ紹介に載せてほしいな、あのちょっとエロさ。
ね、そう、我々がよく言う、公式サイトキャラクター紹介問題ですよね。
いや、まあ、ただのお母さんだから、まあ、しょうがないんだけど、
うん、
ただの唐揚げあげてるお母さんがあんなに、エロいとはっていう。
うん。
いや、これは楽しみ。
そうね。で、よく今さ、なんかまあ、こういうのだとさ、はい、その本編とは別に、YouTube とかでいろいろ配信してたりもするじゃない。
うん。
うん。で、それでなんか、日本のあちこち行ってこうっていう配信、がされてんのね。
はい。
で、これはその声優さんと、まあ、声優さんが出て、鉱物について学び、こう、採集もするかもみたいなやつなんですよ。うん、はい、で、ちょっとそれ知ったんで見とこうかなと思ったんですけど、がっつり30分くらいあるんで、まだ見れてないですよ。なんかイメージだとね、5分とか10分くらいで、
う
ん、
そうですね。
ね。更新していくのかなと思ったら、なんかね、30分弱くらいあってね、ちょっとまだ見れてないんですけど、ちょっとこっちもでも興味あるっちゃあるなと思って。
うん。
うん。
気合入ってますよね。
ええ。やっぱこういう知らない分野のね、アニメって、やっぱちょっと面白いんで、興味あるんで。
うん。いや、だからその、ただ、このムチムチのキャラクターデザインだけを見て、した人にちゃんとした知識を教えるという。うん、
そうね。あれだ、餌だ。いや、でもちょっとこれは2話目からも楽しみですね。
ね、
うん。
いや、まんまとでしたね。
はい。
はい。
了解しました。はい。ルリの宝石でしたね。
はい。
はい。はい、じゃあ、最後、俺なんですけれども、全く最近の探偵と来たら。
はい。
うん。
はいはい、はい。
先週リスナーからの、まあ、感想で、まあ、期待作で、ちょっと上がってたみたいのもあった。リスナー期待作で上がってたのもあったんですけど、はい、まあ、だから、結構、 最近割と探偵枠みたいのってあったりするじゃないですか。枠まで行ってんのかわかんないけど、なんか、あ、今期も探偵って一作あんな、みたいな感じで。うん。うんうん、で、まあ、導入見たら、まあ、その、まあ、主人公はおっさんの探偵なんですよ。なごむじゃねえ、南雲慶一郎って意味、
はい。
で、高校生の頃はなんかこの若き探偵みたいな感じで事件バンバン解決してたんだけど、うん、今はちょっとみたいな。で、はい、そこに、まあ、押しかけ助手の女子高生が来て、真白っていう女の子はやってくるみたいな。
うん。
うん。
はい。
だから、なんかまあ、導入としては割と完璧じゃないですか。
なんかね、うん、ちょっとドラマチックな。
う
ん、
ね。いいバディモンが見れそうな。
ね。で、その、南雲探偵も、ほんとおっさんでぎっくり腰とか、知覚過敏に悩まされたりとかしてて。うん。うん、で、そこにまあ、求人見た女子高生がやってくるみたいな。で、ちょっと最近はこの、おっさんミーツガールものにちょっと弱くなってきてる年齢になって、
まあ、これは
っていうことでね、ちょっと、まあ、見てみたんですけど、
はいはい。
これ1話見る限りですよ。俺の主観ですけれども、
はい、
はい。
全然真っ当な推理物じゃないですよ。
違いますよ、これ。
完璧な導入がありながら、
はい。
まあ、ほんとなんか、まあ基本的にはギャグなんだけど、しかもちょっと昔のアニメみたく、なんか15分15分の2本立てみたいな感じで、
うん。
なんか最初にそれこそ、サブタイトルが出て、
はい、
構成とか脚本とかもなんかパッと出るみたいな。なんとか、うん、昔の服部くんじゃないけど、ね。
なんとかの巻じゃないけど。みたいな感じですよね。
あ、かもしんない。
サザエさんとかね。
サザエさんとかもそっか。うん。あ、なんか、漫画日本昔話もそうかなって、
うんうん。
なんかちょっとそういうね、1話ごとのスタッフが出るみたいな。うん。で、基本はもうなんか、お互いの小ボケ大ボケにお互いバンバン突っ込み入れるのが、なんか攻守入れ替わるスタイルなんですよ。
はい。
うん、まあ、笑い飯というか、笑い飯スタイルというか。で、例えば、南雲が、まあ、おっさんとはいえとなんだけど、スマホの存在知らなかったり、JK って言葉知らなかったりとか、あとはなんか、真っ白が服の中から長い槍出したり、火炎放射器出したりとか、
はい、はい、はい。
どこまでリアルな体で見ればいいのみたいな、こともあったりするんですよ。で、あと、真っ白は基本的に美少女なんですけど、やっぱどっか残念で、
うん、
だから CV 花沢さんなんですけど、たまに花沢さんがやる汚いザーさんみたいな感じで、
はいはいはい。
声とかも結構なんですかね、がなり声というか潰し声みたいな。で、かと思えば作画的には、その真っ白が、なんか昨日古畑全部は見てきたから大丈夫みたいなとこ行って、うん、まあ、声真似とかするのは、まあわかるじゃないですか。
はいはいはい。うん、
顔真似が入るんですけど、その顔真似がもう完全にその古畑任三郎のリアル作画。劇画調というか、写実調というか。ニヤッ
とした顔ね。
そうそうそう。で、まあ、他にもなんか、その、あれ、ジョジョイメージしてんのかな、みたいな絵があったりと、うん。でも、とはいえ、ギャグとはいえ、
はい。
そういう構図だから、おっさんと JK でいい雰囲気になってもいいはずで、
うん。
で、例えばじゃあ、南雲が一つ前の浮気調査行くと。で、そのターゲットに、おしゃれなカフェに入られると、その人妻に。で、おっさん一人だと浮くっていうところで、真っ白が、年の離れた恋人設定で、一緒に店に入ること提案。
はい。
で、まあ全然展開としてはありだし。で、うん、二人で、なんかギャーギャー、また、ボケ小ボケで大騒ぎしてて、ターゲットが、こう、不審があったら、アイスをアーンして、ごまかしたりとか。
うん。
で、なんか、写真撮るのに、南雲がまた、映るんですとかで撮ろうとしたから、マシュロがそれじゃダメだっつって、バカップルの自撮りツーショットみたいにして、その背景に、最後に、人妻と浮気相手の写真撮ったりとか、
はい、
言葉で言うと、あ、結構、そういうシーンもあんじゃんと思うじゃないですか。
うん。
うん、
なんかもう、バカバカしすぎて、全然そんな雰囲気なんないんですよ。そんなにいい餌というか、素材があるのに。でも、そんな感じで、バカ一辺倒かと思えば、なんか、そのキャラ背景に匂わせみたいのがあって、
うん、
なんかこう、南雲が、いや、こんな俺でも昔は名探偵って呼ばれてたんだよ、信じられないだろう、みたいなこと言ったら、
うん、
もう、真白が聞こえるか聞こえないかの小声で、 口元アップになって、なんか信じるよってつぶやいたりとか、
うん。
あと、まあ、城がなごもの、あ、なぐもの過去を、昔をちゃんと知ってて、なんか初仕事の手応えどうだったって言われたら、なんか、いささか刺激が足りなかったかななんてね、みたいなことを、マシロが言うんですけど、それはその、高校生で生きてた頃のナグモが当時好んで使ってた言葉だったりとかして、
うん。
あと気になってるのが、マシロって役名に名字がないんですよ。
ああ、そうですね。
で、エンドクレジットとかも、基本的にみんな名字と、なんですけど、マシロだけ名字がないから、ちょっとまたこれ、もう1話ならではの想像とかで、
うん、
例えば未来から来た娘とか孫とか、あと過
は
去に南雲になんか助けられた依頼人の関係者とだったりするのかなとか、結構なんかバカなふりして、なんかちょっとそういう匂わせみたいのもしてくるから、これちょっと先が読めないんですよね。
なんかね。
うん。
でもなんか
だから、
登場キャラとかいっぱいいそう
ね、
ですね。
見たら結構いっぱいいるじゃない。なんか1話だけ見たらさ、この2人に、基本的に依頼人のゲストキャラがいて、
ドタ
わち
バ
ゃ
タ
わち
と。
ゃやるのかなと思ったら、その、レギュラーキャラっぽく感じるのがずらーっと並んでるから、意外と群像劇なってたりすんのかなと思ったりもして。
まあ、1話で探偵事務所に、一人だった探偵事務所に3人入ってますからね。
あ、まあそう
メテ
ね。
とマシロ
もっとヤ
と。
クザの。マシロが壊滅させたヤクザ事務所の。若いのが。ああ、でも、なんか、面白いっすね、これ。
だこ
面白いっ
れ、
すね。
原作僕知ってるって言ってたじゃないです
そうなん
か、
だ。うん。
前回。それで、まあ、だから、ここのメインの二人がどういう関係性を進むとか、そう、バックボーンの話が進むのかなと思って、読んでくんですけど、マジでその辺が進まない。
ほう。こんな1話
ほう。
で匂わせてんのに？
なんなら、メインの二人全然出てこないとか。
へえ。あ、
それぐ
そう
ら
ない
んだ。
もうね、ストーリーがめちゃくちゃ、これ。
へえ。
だから、群像劇って言うと聞こえいいですけど、もう、サブキャラのボケ合戦みたいな、
ああ、ね。
ボ
ああ、な
ケっ
るほど
ぱな
ね。
しストーリーがどんどん増えてくみたいな。
ああ。
だからそれがアニメでどこがチョイスされるのかなみたいなところもありますけど。
ひな祭りで、ホームレスパートずっとやってるみたいな
み
感じ
た
ない のか
な。
な。あ、でも、ひな祭りの空気あるね、これ。あ、 ありますよ
なんかこう、懐かしい感じしたけど、ひな祭り
ね。
の感じあるな。あれもわけわかんないしね、ストーリーと
そう
し
で
て。
すね。
いや、でもちょっとね、気になる感じで。なんかエンディングで次回予告2話ポンポンって出るのも新しいなと思ったりとかして。まあ、そんな感じでちょっと。
曲中毒性ありそうだな。
ああ、あるね。
花澤さんのラップの。
はい。はい、てな感じで、全く最近の探偵と来たら面白かったっていう話でした。
はい。
はい、じゃあ、とりあえず A パートはこの辺で、で、B パートはですね、皆さんお待たせしました。前期、春アニメの3プラス1を発表したいと思いますので、引き続き B パートもよろしくお願いいたします。2025春アニメ3プラス1発表。
発表。
はい、ということでですね、まあ、クールの頭に、この女の子がちょっと気になる、そしてこの男の子、男性キャラが気になるという話をして、女性3人、男性1人、名前を挙げて、それがクール終わりにどうなったかというのをお互いに、確認し合う、そういうコーナーになっております。
はい。
はい。
はい。じゃあ、早速行ってみましょうか。じゃ、ど、
はい。
あ、えっと、前回の、まず読みますね。
あ、
はい。
暫
はい、
定
前回
を。
のというか、暫定ですね。
はい。
はい。暫定はですね、ドイチューさん。
はい。
日々は過ぎれど、飯うましの日がつつじ。そして、アポカリプスホテルの八千代さん。そして、モノの桐山庵。そして、プラスワンが、勘違いの工房主のクルト・ロックハンス。 はい。で、松崎さんが、ロックは淑女のおたしなみでしての、鈴宮リリサ。
はい。
そして、片田舎のおっさん、牽制になるの、スレナ・リサンデラ。
はい。
はい。で、ラザロのクリスティン・ブレイク。
はい。
はい。そして、男性キャラプラスワンは、勘違いの公文主のクルト・ロックハンス。
はい。
はい。そして、私、三平三平は、日比谷すぎれど飯うまし氏の古舘クレア。そして、うん、シウンジ家の子供たちのシウンジミナミ、モノの桐山アン。そして、プラスワンは勘違いの公文子のクルト・ロックハンスということで。
そうか、クルト君無双だったんだ。
そう、プラスワンの方はもうクルト君一択っていう感じで、
うん、
これがさあどうなっていったかみたいなとこもあるんですけれども。
はい。
さあ、じゃあ、順々にまずは発表していきましょうか。
はい。
ドイッチュ松崎三平の順で。
了解です。
はい。
じゃあ私、行きかせていただきます。
はい。
一人目。忍者と殺し屋の二人暮らし、井筒美マリン。
おう、はい。
二人目。ある魔女が死ぬまで、メグラズベリー。
うん。
三人目。
うん。
日々は過ぎれど飯うまし。
うん。
河合真子。
おー。なるほど。結構、ちょっと三人目悩んだ感じもありましたけどね。
ちょっとその辺は後でみんなでゆっくり話しましょう。は
い、了解しました。じゃあ、松崎さん。
はい。片田舎のおっさん、牽制になる、スレナリサンデラ。
うん、お
ロックはレディーのたしなみでして、伊勢美ティナ。
うん。
日々は過ぎれど飯うまし、星七。
お
お、なるほど。
はい。
じゃあ、俺行きますね。
はい。
日々は過ぎれど飯うまし氏から、古舘クレア。
おう。
はい。そして、忍者と殺し屋の二人暮らしから、草隠れ里子。馬娘シンデレラグレイから、ベルノライト。この三名になっております。
なるほど。
はい。なんか、日々は過ぎれどは、みんなエントリーしててみんな違った感じだったんですかね。
日々は過ぎれどから選ぶのってすごく罪深い感じしますね。
罪深い。
なんか、全員良すぎませんか？
まあわかるよ。まあわかるわかる。
みんな良かったんですけど。
俺、でも、ツツジ変わると思ってなかった
。うん。
俺も。
まさかの、自分が一番信じられない。
はい。
そっか、そこであそこのなんかこう、逡巡というか、
はい、
迷い、悩みがあったわけですね。
ただまあ、強いて言うなら、
うん。
羊ちゃんはもっと不思議で強キャラであってほしかったというか、
お
ー。割と普通な面も見えたなっていう。
あるあるある。
そうね。はい、
うん。
なるほど。
あくまで普通の女子大生って感じですもんね。はい、
うん、
ドイチューはもうちょっと、こう、なん
つうの、ね、トリッキーな方が。
トリッキーな。
あの手のキャラクターは。
なるほど、なるほど。俺逆にあの手の感じだとちょうどよかったな、つづちゃんが。
ああ、なるほど。
あの手のキャラの感じのだと、
はいはい。
あの話が通じる感が。
そうですね。だから、シノンちゃん見ようもうちょっと足してれば羊ちゃんやったかな。
あー、なるほどね。
なんか、かき回す感じも、
はいはいはい、
かき回す役を、おしんこがやってたから、っていうのも。
うん
うん、いや、でもやっぱ、まこっちなんですよ、俺。
なるほどね。
うん。うん、実はずっと好きだったんです
よ。何、告白何でもね、卒業すんのか、お前。なんだよ。
おいしいもん選ぶときの、名とかさ。
ああ、はいはいはいはいはい。そうね。
美味しそうに食べるとかも、やっぱり、
うん。
うん。やっぱ、いい主人公でしたね、まあ、こっち、
うん。
うん。
成長もなんかちゃんとあった感じしましたよね、その。
うん。写真がね、どんどん表情が明るくなっていったっていう、ラストのあれとかもすごい良かったし。うん、 いや、でも本当に悩んだ。もう。
わかる。
みんな好き。
だって、事務員さんとかも入ってくるし、
事務員さんね。
農業部じゃないや、なんけ。あの、先輩。
はいはいはいはい、
桜子先輩でしたっけ。
桜子先輩か。
なんか。
そう、まあ、それ、豊作でしたね。豊作
とかもね。
うん。
小学校。
すんごかった。
そうですね。で、まあ、まあ、ニンコロのマリオンちゃんは、まあ、はい、まあ、ああいうの好きですから、僕。
うんうんうん。うん。
五つ見マリンは、やっぱ、ライバルとして登場した割に、あの二人のことが大好きすぎたっていうところが書いてある
。うん。
あと、まあ、見た目もいいし。
なんか、ギザバーやっぱ、いいっすよね。
うん、そうですね、うん。割とやっぱ自分では何もできないってところも。
でも、ニンコロも改めて見たら、酷だな。
そうですね。
うん。だって、公式サイトに載ってねえやつも含めりゃもう、えらいこと。
死んでいった方々、本当に可愛かった、
ね。死んでいった方々、はい、そうね。まあ、はい、女子会する子たちもいたしね、毎回。
うん。うん、みんな良かったんでね。で、ある魔女が死ぬまで、
うん。
巡らずに。メグはやっぱ、好きな魔女でしたね。
好きな魔女。
うん、まあね、うん。
結構ね、悩んだんですけど、あの中でもいいキャラいっぱいいたんですけど、
うん、
やっぱメグがね、なんか、かっこいいとこもあったし、
うん、
なんかみんなを救うために魔法を使うんですけれども、
うん、
なんかそこのなんか詠唱の時に、だって私はメグラズベリー欲しいものは全て手に入れるみたいな、
うんうんうん、
なんかちょっとスレイヤーズみたいな感じ
のね、リナ・インバースがちょっと今よぎりましたけれども、
そうそう、そこがなんかかっこいいっていう、やっぱあの作品を悲壮感が出ないのはやっぱメグのあのキャラが、
まあそうですね。主人公のあの感じで。
うん。
ちょっと良かったですね。
うん。
はい、この3人になりました。
なるほど。
はい。
したら、松崎さん行きましょうか。
はい、スレナは、変わらなかったんですけど。
うん、そうね。
はい。
なんかね、その原作、その僕が読んでる漫画よりも、ちょっとその、師匠というか、まあ、ベリルに対する感じが、その、ちょっと、恋愛ではないのかな感が、ちょっと出てて、それが違いがあってよかったなっていう。
うん。
だからその、結構、まあ、先生を、なんか取り合うみたいな、
うん。
はい。
感じのシーンもあるんですけど、それはなんか、パパを、なんか取られそうみたいな感じの、ちょっと娘感もあって、
うん。
なんか見た目の好みもありつつ、なんか違った、僕が読んでた漫画と違った魅力もなんか出ててよかったなと思いましたね。
うん、
なるほど。
はい。ま、単純にもう最初は見た目なんですよ。うん、
まあね。
はい。で、ティナか。
うん。
はね、両方好きというか。
うん。
両方というか、その、王子様やってるキャラクターは、やっぱり好きなんですよ。
うん。
それはもう僕ときメモで、教えられた。
まだあの呪いから解けてない。
俺はやっぱり伊集院麗が好きだという。
はいはいはいはいはい。なるほど。
まだ。
うん。
それが、本当の男だと思ったら女だったじゃなくて、
うん、
宝塚的な王子様だと思ったら、
うん、
実はめちゃくちゃ胸が大きかったという。
うん、
で、あの中に入るとやっぱりその一番、その、まあ、まあ腕がないポジションというか、
うん、
まあそうですね。
一番、
まあ、
後輩、のようなポジションにはまるあっちの姿も良かったですし、
うん、
そっから頑張ろうとする姿もいいし、
うん、
なんかそのギャップでもういろんなギャップが、
うん、
普段と
あの人形と喋ったり、ね、
そうそうそう、うん、性格のギャップもあるし、
うん、
見た目もギャップあるし、
うん、
まあこれは好きでしたね。
なんか今後もこうロックに染まりきらない安心感みたいなのもちょっとあったりしますけどね、うん、
はいはい、
うん、いや言ったらあの中のあのメンバーの中のオアシスみたいなところ
も
ありますよ、
まあね、うん、一番、
うん、一番まともですから、
うん、
で僕はね、日々飯は僕は奈々ちゃんなんですよ。
はいはいはい、
おもろかったな、あのやっぱり初登場時の、
うん、
あの陰キャとあの仲良くなったと思ってからのあの慣れ慣れしい感じ、あれおもろかったな、やっぱり
距離感バグっちゃうやつね
こんなになるっていう、
うん、
わからんではない感じ、
うんうん、
で、あの今の姿も好きだし、で、あの時見せたあの言ったら当時のあれ、うん、高校か、
うん、
高校の時の姿もこれはこれで可愛いよねっていうのは思ったんで、
ちょっとその大学デビュー前の感じの、
うん、
ちょっともっさい感じのですよね、
うん
うん、
だからその根っからのギャルでは当然ない感じ、
うん、
超背伸びしてますからね、
ね、
それがまあキャラクターとして好きでしたね、面白かったですね、うん、あの
子このダンボールかぶった男とかな、
ね、
うん、
はい、この3人ですね。
なるほど、了解しました。じゃあ俺ですね、
はい、
あのクレアちゃんはやっぱ変わんなかったですね、日々過ぎの中では。
日々飯、はい、
うん、あ、日々飯、うん、あのまあこれもちょこっと言ったかもしれないですけど、まあちょっとああいうまああのツインテールなんだけどちょっと家庭的だったりとかして、うん、あとやっぱ食文化研究部でいうところの保護者みたいなとこあるじゃないですか、お母さん的な存在というか、はい、
うん、
うん、安心感もありつつ、でもあれ7話でちょっと寂しい心情、自分だけ大学からみんなと友達になってるからみたいのがあって、
うん、
でもやっぱクレマコが良かったですね。
ああ。
ずっと
名前呼び。
ね、そう。お互い、名字で呼び合ってて、なんでここだけ、名字呼びなんだろうっていう、うん、ずっと続くんだろうっていうとこからの、うん、ようやく、マコ、クレアちゃんと呼び合う
仲になった。あれ、たまらなかった
ですね。うん。俺でもあの、LINE にほら、メモつけてんじゃん、俺、アニメの感想って。
ああ、はいはいはい。
うん、俺、2話の時点で、
ね、
そうそうそう。間違えたな。間違えて5枚くらい。あれ、2話の時点でクレマコカプアリって書いてたね、俺。あと、LINE に、あの、オープニングのエプロンクレアの尻良いっていうのも書いてましたね、なんか。いや、でもね、やっぱ、で、あとちょっとその、なんつうの、あの、まあ、みんなのために車運転してあげるじゃん。
うん、はいはいはい。
あの、里帰りの時か。
はい、
あの時にもう、他の人が高速運転、ちょっと任せらんないって言うんで、ひたすら一人でやって、
うん、
もう疲れと眠気で、目がガンギマリしてた、はいはいはい、とこすら愛おしかったですね、なんか、
うん。
ちょっとこの子は、うん。家庭的なのが好きなんで、やっぱ、良かったですね。
フレアちゃんは、後半になってどんどん上がっていった感じありましたね。
お
ー、どんどん好きになって。
まあ俺は最初からだったけどね。
何そのマウント。
で二人目、佐藤子ニンコロの。
はいはいはい。
あの俺がもう本当この子に言いたいのは、
うん、
あの早くあんなアニメやめて他のアニメに行きなさいって。
本当ですか。
そう。もうあんな悪いアニメ出てちゃダメっていう。でもやっぱ可愛かったっすね。
可愛かった。
結構ドストライクというかあの感じ、
うん、
で普段まあ忍者服忍び装束だけど、
はい、
私服は可愛い、あのオーバーオールに弱い、俺が弱いのもあるのかもしれないですけども、
うん、
オーバーオールの感じとか、あと髪を下ろしたりもした時とかも可愛かったし、あとちょっと危なっかしいとこもあるじゃないですか。
そうですね。
あの、SNS 始めた時なんかの、あの、
うん、
ほんと承認欲求に取り憑かれてさ、あの、最初は普通に料理あげて、ちょっといいねつくのが、で喜んでたのが、あれ、料理だといいね、あんまつかないな、ってなって、顔を出し始めて、
うん、
最終的に水に
浸し込んだ顔がバズったから、
そうそうそうそうそうそう。あれ、本当になんか、現代のやめる。
本当にね。
よくない。
よくない。
ちょっとそういうほっとけないとこと。でもそのエピソードで最終的にはコノハに諭されて、なんか普通にカメラで風景撮るの好きになったんだよね。
うん、
なんか、
うん、
そこでひまわり畑撮ったり、まあ、あの、さとこ、あ、じゃあコノハも、の写真も撮ったりするんだけど、その、ベンチの下にいる猫撮ったりとかして、
うん、
ああいうのがほんと微笑ましかったんでね、もう本当に早くあのアニメから、抜け出して、ニニンが忍伝とかに行ってほしいですね。行ってほしいです。あと、ウマ娘のシンデレラグレイのベルノライト。はいはい、結構ベル、あの、シンデレラグレイの話したときに、ノルンってキャラの話したんで、
うん。
うん、意外と、あ、こっちかみたいなとこはあるかもしれないですけど、うん、なんかまあ、ノルンは話したくはなるんですよ。やっぱ、ああいう感じの、キャラだったんで。でも、なんかね、一挙一動が全部可愛かったのはベルノっすね。
うん。
だから、前話した時に、
ま、
ね、あの、ちょっと、ふわっとしたウェービーなショートとか、うん、かあの、ビジュアル的にもそうなんですけど、
はい、
で、前、シンデレラグレーの話した時も、ドイチューが結構意外そうに言ってたけど、俺もそうだったけど、やっぱオリジナルキャラクターっていうのもいるんだっていう、
うん、
多分なんか馬主さんの許可を下りなくて、名前ちょっと変わってる馬娘はいたりするっぽいんですけど、でも完全にオリジナルなんだって。でも調べたらちょっと元ネタはあるらしいんですけどね。なんか
また。ああ、なるほど。
なるほど。
でもなんかやっぱあの、サポートタイプというか、世話女房的なとこは好きだったり、ほんとでもいちいち可愛かったな。
うん、
なんか、北原コーチが、あの、オグリキャップに中央からスカウトあったとこ、あったってことを告げるときに、なんか部屋の入り口の外で体育座りして待ってんだけど、なんかそういうのとかもね、なんか、全部パターン違ってても可愛かった。俺の中では。オグリキャップが1位になって、あの、ウィニングダンスみたいんで音頭を取ったときも、
はい、
北原コーチと一緒に唖然としてる顔とか、すべての感情が全部可愛かったですね。寂しそうにしてる時も、嬉しそうにしてる時も、あっけに取られた時も。
うんうん、
ちょっと、まあ、また2クール目分割2クールなんで。
はいはい。
あるんで。まあ、そんなにその1クール目で目立ったかっていうと、そうでもなかったんで、意外と2クールとかでも期待できるのかなってとこはありますね。
うん。
はい。てな感じです。じゃあ、もうプラスワンいきますか。
うん、はい。
はい。じゃあ、もう、男性キャラですね。
はい。
はい。
プラスワン、三人、どれかそれぞれ、せーので発表したいと思います。
はい。
はい。
それでは行ってみましょう。せーの。
くぐり。
野原ひなた。
え、割れた。俺、くるとくん。変わらずくると
くん。変わらずくるとくん。
うん、え、誰誰他にいた今季。
土井さんは
僕は、アポカリプスホテルのフグリ。
あー、なるほど、ね。
タヌキの弟です。
はいはいはいはいはい、はい。なるほど。
はい。大人になっても僕は好きでした。
何俺はロリじゃないみたいな。俺はショタじゃねえみたいな、なんか。ああ、まあ、まあ、わかるけどな。
はい。
松崎さん。
僕ね、ちょっとだけ愛が重いダーフエルフが異世界から追いかけてきたの、
うん。
篠原ひなたです。
え？どんなんだっけ？俺ちょっと追えてなかったな。
俺も。
言ったあの、あれ、5分じゃないな、15分アニメ。
15分。
うん。
あの、隠してマキナさんの前にやってた。
はいはい、はい、はい。
でもまあ、主役の子か、主役っていうか。
そうです、そうです。
はい、
ああ。
なるほどな。
はいはいはいはい。
ああ、なるほど。
いや、そうなんですよね。実はもともと迷ってて、
うん、
その暫定の時から、
うん、はいはい、
迷ってはいたんですけど、やっぱりその、異世界で活躍した男の子が、
元勇者ですもんね。
そう、そうですね。うん、が、そのエルフに、うん、その、要は、性的に迫られるっていう、
うん、
なんか見てて素晴らしかったですね。だから、見た目もそんなに幼くはないんですけど、
うん、
し、まあ、年齢的にも、
うん、
ちょっとおねしょた感のある感じが、
うん、
よかったな。でもね、まだ迷ってたのがあって、
うん、
シウンジ家の子供たちの、
はいはい。
シオンは結構迷ったんですよね。
あ、なるほど。
なんか、メインに入らない、サブからの、
わかるわかる。うんうんうん。
だから、まあ、ときメモの、もうずっと今日ときメモの話してますけど、その、ヨシオだったりとか、
うん。
その、トゥーハートのね、その、
はい。
マサグミちゃんとか、うん、まあ、マサシか。とか、あの感じがやっぱりね、結構好きなのかもなとも思ったんですけど。
なるほど。
何、ちょっと、大立ち見ると、逸材はいるな。あ、いかにやっぱもうアニメの量多くなって、追い切れてないかみたいな部分もあるな。
はい。
いや、俺だってクルト君って出したでしょ、名前。
はい。
はい。
でもね、視聴自体はね、ちょっと途中で止まっちゃってるんですよ。はい、追い切れなくて、数で他のからこう見てたら。
はいはい。
でもそれでもクルト君になっちゃったね。
まあね。
最初見てたうちの貯金が、莫大な貯金が止まってたから。いや、ちょっと今後もこれは見るけれども、この時点で、うん、でもちょっと俺も悩んだのはね、あれな、ラザロのリーランド。
はいはいはいはいはいはい。
何話かで女装したのよ。
はいはいはい。
とか潜入捜査みたいな。あれでかなり悩んだとこありましたね。
まあ、確かにラザロの中でのそういう枠というか。
うん。ただ、普段そこまでその男の子感ある感じでもないんですけど。
うん。
いざ女装させたら、おやおやみたいなとこはあったんでね。まあでも、とはいえ、ラザロも全部追い切れてまだないから。
俺も。
結局もう数の多さですよ、こうなってくると。
そうなんです。本当に。それなのに、この間、テレビで鬼滅やってたから、アニメもう一回ちょっと見直したりとかしちゃって。
俺も青豚にちゃ見ちゃってるもん。
はい。
俺もうその男キャラもちょっと悩んで、
うん、
なんか最終的になんかボールパークで捕まえたのあの警備員さんとかにしようかなとか一瞬考えたりとかあったんですけど、
うんうんうん、
いい話だったから。
はいはいはい。いい話目線でね。
そうそうそう。
なるほどね。
切り口で。いやーでもちょっとね、もう春アニメもまだね、これ最後まで見たいなってのいっぱいあるし。
そうなんです。
これちょっと愛が重いダークエルフも、これいかんな、これ。こんなん出されちゃう。
私、まあ、俺はシャリアブルも僕好きでしたしね。
緑のヒゲの。
はい、緑のおじさん。
はい、でも、ちょっとそんな感じでね、追い切れないところもあったっていうのも踏まえて、ちょっと、はい、今期の夏アニメもしっかり見ていきたいですね。
はい。
はい。
はい。ということで、今週は2025春アニメ3プラス1の発表でした。はい、じゃあエンディングでーす。
はい。
はい。
はい、それでは感想を読んでいきますね。はい。少々お待ちください。はい、オールナイト生配信。決定めちゃくちゃ嬉しいです。ニコニコにてコメント打ちまくりますね。と、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。こちらもメールフォーム。皆さんお疲れでしょうに、オールナイト企画をやってくれると知って本当に嬉しいです。ありがとうございます。ということで。
はい。
はい。もう生配信、今回オールナイトですから。
はい。
はい。皆さんも、体調。
お付き合いください。
はい。管理十分にしつつ、楽しんでいただければと思います。
はい。
はい。ちょっと待ってね。ちょっと今ね。ちょっとメールが。あ、大丈夫です。はい。次は X ですね。
はい。
はい。三平さん見つけました。というのがありまして。これ何かというと、引用リツイート、引用リポストなんですけれども、福原香織さんのポストの写真。はい、で、これ、7月6日にあった鷲宮ひいらぎ姉妹生誕祭イベントの、まあ、イベント写真。
はい、
で、まあ、客席をこう、福原さんが写した。
はいはいはい。
写真の中に、まあ、俺がいたというやつですね。
あれは俺もすぐ見つけました。
あれ難易度低いでしょ？
はい。
割とすぐ見つけるでしょ？
なんちゃんよりも余裕で見つけました、ね。
あの、カニ道楽のカニになってたなんちゃんよりも見つけやすい。
ああ、もう全然。
はい。はい、ということで、よければ皆さん福原さんのポストで確認してみてください。
皆さんも見てみてくださいね。
はい。
はい。
そしてこちら、メールフォーム今回多いんですよね。メールフォーム。B パートのお題で行ってみたいアニメ漫画ゲームの聖地というのはいかがでしょうかってあったんですけど、あれ聖地ってまだやってなかったっけ？前やっ、
やった気もする。やった
ような気がするよな。
はい。
なんかちょっと調べたら見つからなかったんだけど、でもなんかやってるよね。それこそ B パートでやってるよね。
なんか、
う
ん、
確か。
うん。やってるとしたら、その生配信の企画とかじゃなくて B パートな気がするんだけど、
ちょっとね、オタク初めてので、うん、〇〇で聖地意識したのどこみたいな感じや
った。あ、そっか、それで
それも
そうか、俺リスト出してんだけどそれで見つかんなかったんだ。そうだ、オタク初めての〇〇でどっかにあるね、
多分なんかやった気がしますね、うん、
はい、ちょっと興味あったら探してみてください。はい。そしてこちらメールフォーム。7月から、2クール目が始まったアニメ、サマーポケッツについて。これ、俺漏れちゃったな、見てたけど、これも見たいんだよな。主人公の高原ハイリとメインヒロアイの成瀬シロハを演じられている声優さんが、それぞれ、千葉翔也さんと、小原好美さんで、月が綺麗の、小太郎と赤手カップルと同じ組み合わせになっています。一応、ドイチさんにこのことを伝えておいた方がいいかなと思ってメールを送らせていただきました。
ありがとうございます。見ます。絶対に見ます、は
い。いや、あのね、これ導入見たけど、好きだったんですよ。でもちょっと漏れちゃってね、これもちょっと取り返します。
そうですね。
うん。いや、ほんと、そんなアニメいっぱいあるから。でも、こうやって教えてくれるとありがたいですね。
いや、ありがたい、ありがたい。これはだって、まあ、このまま、2クール目入るわけだから追いつける、
うん、ね、うん、はい、ということで次、こちらは X、G クワックスのエンディングを見て本編でも2人のイチャイチャが見れると思ってましたと。
あ、確かに。
あ、ね、
そこまでイチャイチャではね、なんなかったですから。はい。そしてこちらメールフォーム、京極堂シリーズの前日端的スピンオフの中禅寺先生、もののけ講義録は本編である京極堂シリーズのキャラクターも本編より少し若い姿で出てきますが、オープニングには少し雰囲気が違う彼らが映るカットがあります。おそらくですが、当該のカットには、小説本編の時系列の彼らの姿が描かれているのではないかと私は考えています。京極堂シリーズのファンである三平さんはどう思われていました、思われていましたかというメールなんです。でもそうですね。特にあの、N キズ、N野さんが、眼帯なしで、探偵事務所っぽい部屋で机に足乗っけてるシーンがあって、そこなんかはもう完全に本編ですね。何年か後の。ちゃんと机の上に三角錐も乗ってましたから。
うん、三角錐、
はい。探偵って書いてるの三角錐が机の上に乗っけられてるっていう。オープニングだと字までは読めないんですけれども、探偵、あの三角錐はあったんで。
はいはいはい。
あと、木場さんなんかは多分あれは本編で住んでる下宿だろうなっていうのはちょっとありますね。はい。でもこういう情報もありがとうございます。はい。じゃあ、ですね。こちら、アニメ実況の感想ですね。 X でいただきました。謎の彼女 X、1話アニメ実況、転校生の唾液を舐めたことで、彼女の唾液なしでは生きられなくなった椿くん。ヒロインの突飛な行動もさることながら、椿くんもなかなか気持ち悪いと思いましたと。机に残った唾液を迷わず舐めるとかどうかしてますよねと。ドン引きしながらも目が離せない第1話でしたと。
うん。
はい。そしてメールフォームの方もアニメ実況、謎の彼女 X1 話、リクエスト採用ありがとうございましたと。
はい。
リクエストいただいた方ですね。なかなか人前で話す機会のなかった作品なので、皆さんの感想やリアクションが楽しかったです。マグカップの上にトーストを乗せている面白さには初めて気づきましたと。
はいはい。
はい。オープニングは浦部役の、吉谷綾子さんが歌う爽やかな名曲ですが、1話では使用されなかった分余計にミステリアスに見えるのかもしれませんと。うん、
ああ
はい。という感じで。まあね、アニメ実況、謎の彼女 X、久々に話してます、見て話してますんで。
ね、久々に見たらやっぱりインパクトすごかったですね。
うん。あと、無料パートのとこでね、俺と松崎が昔ちょっとイベントに参加させてもらった時の話とかもしてるんで。ああはい。そういうこぼれ話もあるんで、ぜひぜひ皆さん無料パートの方も見てくださればと思います。
はい。
はい。ということで、今週も皆さん感想ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。それでは告知ですね。はい。まあ、いろいろもろもろ冒頭でも、告知した500回記念に向けてのメールフォームや、オールナイト生配信の方よろしくお願いいたします。
お願いします。
そして出張ライブの受付も、全然連絡はないですけれども、私、ちょくちょこ2、3日に一遍はチェックしておりますんで、こちらの方もお気軽にお問い合わせください。
なってます。
そして、ニコニコチャンネル二次祭アニメ実況配信月2回月額550円。生配信過去アーカイブもすべて見られますので、ご登録よろしくお願いいたします。リクエストも受付中です。ぜひぜひよろしくお願いいたします。
待ってます。
そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジも配信中です。基本的には各週金曜の20時更新になってますので、こちらもご視聴、チャンネル登録、感想その他もろもろよろしくお願いいたします。
お待ちしてます。
このラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、特に X でのポストはね、他の、いろいろ知らないという人でも、目に入るという可能性があるんで、ぜひぜひ番組関連の話題を投稿してください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集。イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、僕の部屋の前を今選挙の車がすごく通っています。音声が入ってたらすいません。そして、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら二次元祭大社アットマークヤフー .co.jp まで送ってください。メールフォーム URL メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい。そしてノート投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますので、我々のエールの他にもですね、なんか宣伝したいことがあったら、こちらの投げ銭でも可能かと思いますんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします、はい。
そんな感じで、第498回二次祭ヘルツ。お相手は、三平三平と、
ドイチューと、
松崎勝利でした。
二次祭ヘルツでした。はい、OK でーす。
先週の、オープニングエンディングを語ろうで、
はい、
僕が最後に言おうとしてたのは、ある魔女が死ぬまでのオープニングだったんですよ。
おう。言えばよかったのに。
うん、なんか、言えなかった。
なんか最後、ダダダってなったやつね。
ダダダ。でも、こうやってまだ見てないやつとかもあるから、もっとあるんだろうなって思う。
ああ、でもあるよな。いや、でも、ほんともう物理的に無理でしょ。
無理です、ほんと。
今の我々の生活環境で。
はい。
夢で見るしかないですね。
睡眠学習だ。睡眠学習。